はい、芸客デザイン研究所の坂井です。本日も私のポッドキャストをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この番組のタイトルは物語の力で一歩先行くウェブマーケティング講座ということで、起業家の方自らが実践するためのウェブマーケティング力をアップしていただこうというプログラムになっております。物語を使ったウェブマーケティングっていうのがどういうものなのかというのをこの番組全体を通じてお伝えしていこうと、そういうコンセプトですが、まずは初心者の方に向けてウェブマーケティングっていうのがどういうものかというのをお伝えしていっております。今回は番組も第13回目になりました。引き続きダイレクトレスポンスマーケティングについてをお送りしております。今回で8回目となりました。今までダイレクトレスポンスマーケティングというのの様々な要素というか項目についてお知らせをしてまいりましたけれども、いよいよ、もうラスト1回か2回ぐらいで、一通り説明はさせていただけるかなと思うので、これ以降は物語の力を使うということにフォーカスしてお話をしていきたいなというふうに考えております。まずはウェブマーケティングで特に個人とか小さい組織でやられてらっしゃる方はダイレクトレスポンスマーケティング、DRM という言い方をしますけれども、この手法を使うと、効果が得られるというか、費用対効果がいいということが、他のマーケティング手法に比べると有利なのかなという部分がありますので、これについてお伝えをしております。今回の8回目のテーマはですね、告知についてです。で、告知というのは言うと広告であったりとか、今で言うとSNS なんかの、メディア戦略と言うんですかね。要は自分のこうサービスとか、もしくはオファーを、どなたかに見ていただかないことにはそこから先に進まないので、見ていただくということは、一般的に、特にネットのマーケティングになりますので、ネットのメディアでどういうものが見られているのかというところにポイントが絞られてくるので、その見られているメディアをどういうふうに攻略していくのかというお話になります。で、この告知というのが実は案外肝でして、一般的に集客っていうんですかね、お客様を集めるっていう、私は集めるという考え方があまり好きではないという話は昔したと思いますけれども、ちょっと余談になりますけれども、もともと芸客デザイン研究所の芸客という言葉の意味がですね、お客様をお迎えするという言葉の意味なんですけれども、何をお迎えするかというと、自らが私の場合でしたら、私のそのウェブマーケティングの手法であったりとか、何かアドバイスに興味をお持ちの方が、自然と集まってきていただけるような仕組みを作っていきたいと、そういう願いを込めて活動はしております。なので、自分が集めるというよりは集まっていただくことを軸として活動していくと、そういう意味合いが出てくるんですけども、要はその集めるっていう行為が言うとあまりこれから先は受け入れられにくくなるのかなという意図でこういう話をしております。で、集める集客イコール売り込むみたいな、そういうようなこうなんですかね、公式みたいにこう思われる傾向がこれからも増えていくのかなというふうに考えておりますので、実際に見込み客さんが自分が自らその情報とかをですねご覧になって、で、私の場合だったら例えばこのポッドキャストとかを聞いていただいて、でその上で私に例えば連絡をしたいと思っていただけるようになっていっていただければ、私としても嬉しいなと、こういうやり方をしていきませんかという提唱をしておりましたということです。で、ちょっと話戻りまして、その告知、集めるにしても集まってもらうにしてもですね、何がしかのこうメディアを通してでないと、特にネットの場合はそもそも 何かのメディアで自分のこうオファーであったりとかサービスの内容をこう書いたページとかですね、見てもらわない限り全く伝えることができません。で、まあ、いわゆるこうネットに相対するようなイメージの言い方で、まあ、リアルのマーケティングみたいな、まあ、今はもうリアルもネットもあんま関係ないと思うんですけども、まあ、ネットをあまり使わない方のマーケティングの一つとしては、例えばセミナーに来てもらうとか、実際にこう交流会とかを開いてそこにこう集まってもらった方に自分のこうサービスとか何かオファーを、まあ、例えば口から説明するとかですね、チラシをまあ配ってそれを見てもらうとかいう、そのあまり大きくメディアみたいなものを考えなくても、こう提案というんですかね、見てもらうという方法はありますが、ネットの場合は要はインターネット上に何か、例えばそれがブログでもいいですし、いわゆるこうコーポレートサイトですかね、自分のサービスとかをきちんと説明して、まあ、料金とか、どんなことをやるかっていうのを書いてあるページを見てもらうとか、で今でしたらまあ SNS その他もろもろあるような、そういうもともと人がもうその、まあ、メディア媒体ですね、そういうものを、まあ、見る習慣のある方に、そのいつも見られているメディアを通して自分のない何か伝えたいことを伝えていきましょうと、そのメディアですね、媒体をどういうふうに使っていったらいいのか、どういうふうに最終的には売り上げにつなげていけばいいのかというお話になりますから、まあ言うと全然知らない方であったりとか、まあどこかで何か見聞きしていただいた方に改めて、まあ自分のことを知っていただくために、一番最初のこう導入部分というかね、まあ入り口というような考え方をしてもらってもいいと思いますが、そういう部分になるので、ここがうまくいかないと、いわゆる集客がうまくいってないという状態になります。で、まあ大体苦労していくということになるので、まあマーケティングであってもセールスであっても、まあ何でもそうなんですけども、お客様とまずこう出会うとでも言うんですかね、何か接触するきっかけの一つとしては、まあウェブマーケティングの場合はどこかのメディアに自分のこうオファーであったりとかサービスの内容を掲載してそれを見てもらおうと、その活動が大切になりますよという話をこれからしていきたいと思います。で、まあ、どういった告知をしていけばいいのかというののポイントを解説するというふうな話になりますが、ここは本当にこう、まあ、例えば選ぶメディアを間違ったりとかですね、そのメディアに出すこう内容とかですね、まあ、例えばまあオファー一つにしてもそうなんですけども、一旦まあ外すっていうんですかね、あまりこう反応の得られないようなそういうものを出してしまうと本当に悲しいぐらい成果が出ないと、まあ、どれぐらい悲しいかというと、もう反応ゼロと、反応がゼロですからもちろん売り上げもゼロ、そもそも問い合わせもゼロという、私もいろいろなメディアを通していろいろ今も試行錯誤といいますかね、どういうふうにやれば結果につながりやすいのかというのを日夜研究している状態ですけども、まあそんなに簡単にポンポンと自分が思っているように反応は得にくいのかなと、まあ、だからこそやっぱり集客が難しいというふうに言われる、まあ、理由でもあるのかなと思いますが、まあじっくりと聞いていただいて、まあ、どうすればより、まあ言うと必ず成功するっていう方法はもう世の中にはないかなというふうに思っています。それに関しては何回かお伝えしていると思いますけども、まあ、成功の確率を上げる方法を、まあ、上げる考え方、どういうふうにやっていったらいいのかっていうことをお伝えしていきたいなというふうに思っておりますので、まあ、じっくりと聞いていただければなと思います。で、まあ、告知の場は、告知をしていく、まあ、そのメディアには、まあ、例えば費用に面の面で見てみると無料のメディアと有料のメディアというのがありますねというのが一般的な、まあ、考え方になってますね。で、無料の場合は、 まあ今筆頭に来るのがやはり SNS ですかね。まあ Facebook が有名ですし、あとまあ若い方を中心に Twitter とか、最近ちょっと取り出されたれ、取り出されてるのが、まあ、株式を公開した LINE ですね。今、LINE アットっていう、まあ、事業用っていうんですかね、ビジネス用のサービスも展開されているので、これからも SNS と言われている、まあ、メディアというんですかね、これに関しての攻略というのは、やはりやっていかなければいけないのかなと。で、まあ、昔からあと使われているのがブログですかね。まあ、やはり有名なところではアメブロですね。あと他にも、まあ、ライブドアであったりとかその他、いわゆる大手の、まあ、無料のブログサービスっていうんですかっていうのはいろいろありますが、これについても特にブログでアメブロなんかで行くと、ブログを立ち上げて、まあ、もうほんの数日ぐらいで、まあ、普通にこうそんなに難しくない記事っていうんですかね、文章を書いてるだけでも数十のアクセスぐらいはあるという、非常に力のあるメディアなので、そういうところで自分のオファーを提案していったりとかいうことも必要になってくるのかなと。であと、まあ無料でいくと、まあ YouTube を筆頭に動画のメディアっていうんですかね、動画ポータルというんですかね、ああいうところで自分の情報発信をしていくにのもいいのかなと。私はちょっと動画の方までは手が回ってなくてあれなんですけども、やりたいなとは思ってるんですが、今のところは、まあ、あともう一つ、このポッドキャストのように、まあ、何か音声のデータを通して、自分の、まあ、情報提供とか、専門性なんかをアピールしていくと。こういうのを、まず無料のサービスが世の中にはあって、で、まあ、一部、先ほどのそのアメブロっていうのがちょっと、まあ、ビジネスでの利用が基本的には禁止されているので、アメブロを使って集客してくださいというのを、私が声高に言うことができませんで、って言いながら、まあ、世の中やってる人がゼロなのかというと、まあ、そうでもないので、あとはもう、ご自身で判断ということになりますが、やられてる方がいらっしゃいますし、まあ、ここから先はもう、大人の考え方してもらえればいいのかなと。私からやってくださいとか、おすすめできるということは一切言えないんですが、まあ、アメブロは力があるメディアなので、てんてんてんっていう感じですかね。とか、まあ、YouTube とか、ポッドキャストも、非常にメディア力のある、こう、サイトといいますか、サービスなので、まあ、これはぜひ使われていく必要はあるのかなと。で、それに対して、有料の場合はもう、ほぼ、広告ということになりますかね。まあ、有料のメディアのことを広告と呼ぶから広告っていう、それぐらいの意味合いしかないんですけども、言うと、まあ、有名なのが、ヤフーとかグーグルの検索結果の画面の、まあ、上の方っていうんですか、一番目よりもまだ上に出てくる、いわゆるキーワード広告というんですかね。自分が何かネットで調べたいと思ったキーワードを入れた、そのキーワードに関連する設定が行われている広告が一番上に出てくると。要はお金を払った人はお金を払ってくれてない人よりも有利に扱いますよという、そういう部分ですよね。それを使う、もしくはまあ Yahoo とか Google が展開していますし、他にもいろいろかなりたくさんの業者さんがおられますが、バナー広告ですかね、まあ画像ですね、まあ、ちょっと正方形に近いようなサイズの画像を広告として出稿すると。で、あと、まあ、あまりこう一般的にはちょっと馴染みがないのかもしれませんけども、メルマガを運用していらっしゃる方というのが世の中には大勢おられて、でそのメルマガをいわゆる商業的にもう運用しておられる方がいらっしゃいます。まあ、要はどういうことかというと、そのメールマガに何か流したかったらお金を払ってくださいと。いわゆるメールマガ広告とかですね。こういうものが告知の媒体としてありますと。で、まあ、ここまでは、まあ、別にそんなに難しい話でもなく、問題はここからでして、 まあ、これら、無料を中心に一部有料のメディアを使ってご自身のことをこれから告知されていくわけですが、まず告知をするときには、まあ言うと、特にコンサルタントといいますかね、情報提供型のサービスをされてらっしゃる方なんかは特に、自分のサービスの内容を理解していただくのが、言葉でいくら説明してもですね、動画でいくらその図を書いて説明しても、最終的には受けてもらわないとなかなか実感しにくいということから、オファーというんですかね、特に無料でやるようなものが多いので、無料オファーという言い方しますと言ってたと思いますが、いわゆる初回お試し無料相談みたいな、そういうのをやって行かれている方が多いですという話があったと思いますが、その無料をもしくは非常に価格を抑えた、オファーをですね、何がしかの方法で、要は世の中にお披露目していくというんですかね、まだ誰も、言うとネットで掲示したことがない方、ブログでもないし、SNS とかでも一切告知したことがないってことは、生まれて初めてそれを世に出していく場合、世の中の、ジャッジを得るとでも言うんですかね。要は、実際に受け入れてもらえるかどうかは、ご自身がいろいろリサーチされたりとか、いろいろアイデアを練ってはもらってると思いますけども、所詮こっち側だけっていうんですかね、自分の事業者としての立ち位置からはなかなか、出にくいというんですかね、一般的な顧客志向しましょうみたいな、お客さんも立場になって考えましょうっていうのはもうよくよくご存知だと思いますが、とはいえですね、やっぱり自分はお客様ではなくて提供者側なので、私もそうなんですけども、そんなに確率高くお客様の立場に沿ってピンポイントで反応が得られるオファーとかをそうそう生み出せてないなというのがやっぱり実感です。確率で言うともう1割もいけばかなりいい方かなというぐらい、なかなか反応をしていただけるようなオファーが作りにくいなとは思いますが、逆に言うとポンポン作れたら誰でも起業できるし、誰でも集客に悩まないし、ウェブマーケティングを学びましょうみたいな、そんな必要もなくなるぐらいの話になりますから、これが普通です。なので、あまり心配されなくてっていうんですかね、失敗してて心配するなっていうのもおかしいんですけども、あまりうまくいかなかったとしても、最初の方はもう言うと、そんなものが普通だっていうぐらいでちょっと考えておいてもらった方がいいのかなと。これがまず一つ目のポイントになります。なかなかね、初めて特に、ホームページ作られたり、もしくはランディングページで何かオファーをされる方がですね、ものすごく気合を、当たり前ですね。一番最初でね、これから自分が世の中に、打って出ようと。もうすでに、ほとんどの方の業種だと、すでに似たようなサービスを提供されてらっしゃる方とか、商品を販売されてらっしゃる方がいっぱいおられる中で、まだ自分が、言うと、その市場に、打って出て、お客様に選んでいただこうということをしていくわけですから、なかなかライバーから見ても、そうそう新参者にですね、場所を明け渡してくれるほど、皆さん心が広くないというか言い方は変ですけど、やはり自分のの売り上げが下がったりとかするのは、事業者としては厳しいので、いわゆる戦いみたいなことがこれから起こってはいきますので、要は新しい人間がすでに似たようなサービスとかを提供されている市場に参入するということになりますから、やはりそれなりに作戦を練る必要があると思います。一般的には事業戦略みたいな言い方されますけどね、単純に自分がいいなと、もしくはこれが選んでもらえるかなとか、これだったら喜んでもらえるかなっていうオファーとかサービスを立ち上げたとしてもですね、大抵の場合は似たようなことされてらっしゃいます。私がやってるウェブマーケティングなんかに行くと、もう相当な数の方が、 いらっしゃいますし、で言うと内容にそんなに極端に、例えば私だけがとか誰か他の方だけが極端にこう成果が出やすいっていうんですかね、それ以外の方に比べてズバ抜けて成果が出やすいような手法というのがあんまりもうなくなってるとでも言うんですかね、もう言うと世の中にそれなりに情報が出回ってしまってますし、で成功事例なんかがたくさん出てくるとやはりどんなことをしているかというのがある程度知られてしまいます。まあそのサービスとか例えばコンサルティングであったりとか、まあ、何か講座みたいなのを受けなければ全ての内容がわからないとはいえですね、やはりされている方の実際のこうウェブマーケティングとかを見るとある程度のことは推測できたりとかしますので、まあ少し勘のいい方だとどういうことをやってるのかを逆算して、まあちょっと探っていったりとかしてですね、要はやはり いずれはどんなことをやってるかっていうのがまあバレていくっていうんですかね、全く今まで世の中に存在しなかったような画期的な手法がもしあったとしてもやはり世の中に出していくといずれは広まっていくので、それがだんだんこう優位性がなくなるっていうんですかね、そういう傾向にあるのかなと思いますし、でマーケティングに関していくと理論的なことはかなりこう昔から、有名なこう学者さんみたいな方とかですね、マーケティングの大家の先生みたいな方がいろんな本とか、を残しておられるので、それはそれで、もう言うと理論みたいなものはある程度世の中にも出回ってるので、そこからズバ抜けて全く、まあ、誰も思いもつかないようなそんな画期的で、まあまあ言うとこのちょっと魔法の方法みたいな、もうそれさえあれば他の方を出し抜いてこう一気に自分だけが優位で市場を独占できるみたいな、そこまでのノウハウはまあ今のところ私はもうなかったです。いろいろ調べたんですけども、でこれからもそうそう出てくるもんではないかなと思うので、要は何かこう必殺技みたいなものをですね一つ手に入れて、それで一気に自分がこの市場、その中の市場を独占しようとか、まあ、もしくは大きなシェアを取ろうみたいな、そういう考え方は、まあ、できればもうされない方がいいのかなというふうに思います。まあ、普通にサービスされてらっしゃる方で、まあ、そんなに違いはないとしても、だとしてもやはり自分には、まあ、他の方に比べると優位になるというような、例えばこう経験があったりとか、まあ、実績を出していたりとか、そういう部分で、いわゆる差別化をするとか、まあ、中にはポジショニングみたいな言い方をするとかあると思いますが、まあ、他の方と違うんですよということを示す必要は出てくるのかなと思います。で、まあ、その戦略をしないと、要はお客様がですね、戦略を考えないと、まあ、自分が要はどういうふうに違って、でその違いはお客さんにとってどんな嬉しいことがあるのかっていうようなことをきちんと伝えていかないと、要はお客様側からの方としても、まあ、自分を選んでもらうこう理由みたいなものが、まあ、要は分からない。もう私でいくと、じゃあ物語の力を使ってなんか集客しましょうみたいな話されてますけど、具体的にどういうことなんですかっていうのをですね、まだこのポッドキャストで全くお伝えできていないので、多分何を言ってんだこの人はっていうことになってる可能性が高いと思いますが、まあ要はそういうことなんですね。ウェブマーケティングで、実績を出したとか、さまざまなノウハウを学んだっていう方は大体皆さんそうですから実績を出していない方だと、そもそも例えばそのウェブマーケティングをアドバイスしますとか、講座はやりますとか、セミナーやりますとか、本を出しましたなんてこともそもそも言えないので、まあほとんどの方が自分がどこかの会社であったりとか、クライアントさんの案件でうまくこう売り上げを出せたとかですね、新規顧客の獲得が前月の何十パーセントアップとか、そういう具体的な実績を出されてるとは思います。なのでこの部分でもなかなか差がつきにくい。考えているとどうやって差をつけていったらいいのかなというのは、そんなにポンポンと簡単に出てくる話でもないのかなと。 で、逆にポンポンと話が簡単に出てこないからこそ、ここで優位性のある、いわゆるまあ差別化とか、ポジショニングができれば、自分が他のお客さん、他の事業者さんに比べて、まあ、アピールするポイントが出てくるので、選んでもらいやすくなると。そういうことを考えていかなければいけませんね、と。という話です。なので、よく、まあ、例えば広告にしても、SNS とかブログとかにしても、まあ、必要だなというのは当然お分かりで、で、どんな種類があるかというのも、もう私がご説明するまでもなく、いろいろ、まあ、ご存知だと思いますが、よくここで聞かれる質問というのがありまして、どんなメディアを使えばいいんですかとか、例えば、まあ、コンサルティングをしようと思ってますと。で、まあ、例えば営業の、まあ、実績が、まあ、自分がすごいので、まあ、営業コンサルみたいなことをやろうというふうに考えていますという方が、まあ、よく挙げられる質問に、で、私は例えばアメブロとかを始めた方がいいんですかねとか、Facebook をやった方がいいんですかねみたいな、そういうこう、どのメディアがいいんですかねっていう質問をよくされます。もしくは、チラシとかもやった方がいいんですかねとか、チラシを作る場合はカラーがいいんですかねとかですね、両面がいいんですかねとかね、もう少しこう、深く考えておられる方だと、どんなキャッチコピーがいいと思いますかとかですね。いろいろこう、いわゆるこう、細かいテクニカルな話とでも言うんですかね。もう どんなメディアを選択したらいいのかとか、チラシを作るのはどんなデザインがいいのかとか、どんなコピーがいいのかとか、そういうことを、よく、まあ、お聞きになられるんですけども、実はその、まあ、当然それは大事なんです。別にそれは必要ないという意味ではなくて、それは大事なんですけども、その前に一つだけ考えておいていただかなければいけないことがあるなというのが、今日のメインのお話です。で、それはですね、お客様ですね、まあ、いわゆる見込み客さんですかね、新規顧客をこれから獲得していきたいなという話になりますから、その場合、どのメディアがいいんですかねというより、自分が見込み客さんはどのメディアを見てるんですかねっていう、こっちの考え方をしとかないと、ダメなんじゃないですかねって話です。例えば、アメブロがいいんですかねっていうのは、逆に言うと、なんでアメブロがいいと思ったのかって話です。おそらくそれは、アメブロで集客してうまくいってるっていう人がいるとか、アメブロで集客すると、まあ、儲かったみたいな話をしている人がいたとかですね。アメブロ集客がやっぱり今、なんだかんだと言って、まあ、売り上げにつながるよね、みたいな話を多分聞かれたからかなと思うんですね。要は、アメブロが集客できるというより、その方の見込み客さんはアメブロを見ていたので、アメブロでやると売り上げが上がったという。わかりますかね。そのアメブロが売り上げ上がったの前の部分が大事なんです。自分の見込み客さんがアメブロでたくさんアメブロを、要はアメーバブログのブログをよく見る方が多いので、だからアメブロで自分のサービスの提案をすると反応が得られましたねっていう、まあ当たり前といえば当たり前の話ですかね。まあよくこれ釣りで例えられるんですけども、まあまあね、お客様を魚に立てるのは私はちょっと不謹慎かなと思うんですが、あくまでこう例として言われているのが、その釣り堀の中に自分が釣りたいお魚がいっぱいいるか、もしくは釣りたくない魚しかいないのか、もともと言うともうそもそも魚がいないのかとか、そういうことが大事だという話で、どの釣り堀が釣れますかねというのは、自分が釣りたい魚がたくさんいる釣り堀が釣れるには、まあ、当たり前の話ですわね。っていうことは深く考えられなくても、釣りとかをやられる方だったらわかると思うんです。要は釣りのポイントというのは、よく釣れる場所だからポイントと言われるわけですよね。 で、その釣れるポイントには多分釣れる魚の傾向があるはずで、全ての魚がそのポイントで釣れるわけでもなく、まあ例えば、なんですかね、私はあんまちょっと釣りが詳しくないので、例えばと言いながらほぼ出てこなかったんですけども、例えばその、まあ、タイとかあるんですかね、そういうのを釣りたい方はタイがよくこう釣れるポイントに行きますよね。その辺の川でタイを釣ろうと思っても多分タイは川にはいませんし、逆に川だとその何でしたっけ、名前が出てこないんですけど、そのありますよね。ちょっとやめときましょうか。ちょっと釣りの例えはあまり良くなかったですね。何かその川でしか泳いでないような、魚を釣るから川に行くとか、要はその場所場所によって、まあお客様を魚に例えるのは非常にまあこう心苦しいんですが、そういうこう場所場所に合った、そういうところに行かないと自分としては成果が上がりませんよねっていうお話です。なので、アメブロがいいかどうかという考え方だとちょっと足りなくて、例えばじゃあ逆に言うと、そのフェイスブックがいいんですかねっていうのは、逆に言うとフェイスブックの中に自分の見込み客さんになってほしい方がおられるんだったらフェイスブックがいいですよね。おられるんですからね。で、もしおられなかった場合は、いくらフェイスブックでいいねを取ろうと頑張ろうが、何かシェアをやってもらおうと思っていろんな手を取ってもですね、まあ見てくれる方はそれなりにいらっしゃるでしょうけども、言うとまあ無料だろうが有料だろうが、無料というのも広告代としてはお金がかかってないように見えますけども、自分が何か行動っていうんですか、告知をしたりとか写真撮ったりとか、まあいろいろこう文章を考えてやってるっていうのは、まあ要はコストがかかってるわけです。まあ自分の時給みたいなもんとかをね。そうすると決して全く無料ということもないので、やはり自分が現金が出てないだけで何か持ち出しをしているようなことになりますので、そこから最終的にはやはり売り上げにつながるような行動でないといずれ破綻していきますね。で、言うとそれがまあ、うまくいかない人が多いので、 Facebook 集客ノウハウがまあもてはやされたかですとかするんですけども、ちょっとそこで考えておいていただきたいのは、フェイスブックが本当にいいのかどうか、アメブロが本当にいいのかどうか、YouTube が本当にいいのかどうか、まあ、もしくはキーワード広告がいいのかどうかというのは、やっぱり最終的にはやりながら自分のこう合うメディアみたいなものをまず見つけていくのが第一段階かなと。で、多少なりとも反応があったメディアというのは、そこに、まあ、自分の見込み客さんであろう方がおられる可能性が出てきたので、他のメディアでは反応がなかったのに、ある特定のメディアが、反応があるというのであれば、そのメディアの攻略をいよいよ始めていくという第2段階に突入するのかなというふうな考え方をされるのが大事だと思います。まあ、もう一回まとめておきますとですね、メディアは無料とか有料とか様々なものがありますが、どのメディアがいいのかという考え方ではなくて、自分の見込み客さんがどのメディアを見てるのかというのを中心で考えないと、後で、こう頭を抱えて悩んでしまって、全く反応が得られないみたいなことになる可能性も高いので、ここは十分に注意してくださいというお話でした。それではですね、ちょっと私一番最初にお話ししようかなと思って忘れていたことを今思い出しまして、ちょっとお知らせをさせていただきたいと思います。セミナーをちょっと新しく企画を立ててやっております。で、そのセミナーのタイトルがですね、新米コンサルタントのためのウェブ集客セミナーみたいなタイトルでやっております。で、これはまあ、いわゆるこうコンサルティング型のビジネスとでも言うんですが、まあまあ分かりやすいのはコンサルタントと名乗られる方、まあ、あとは、まあ、インストラクターさんであったりとか、まあ、セミナーの講師の方であったりとか、まあ、コーチングの場合はちょっと違うかもしれないですけども、まあ、なんかアドバイザ のように、まあ、情報提供を主にされて、お客様とこうずっと対話しながらというんですかね、情報交換であったりとかレクチャーとか、まあ、事例を解説とか、まあ、何か相談に乗って解決策を見つけていくというような、そういうこう事業ビジネスをされてらっしゃる方がどうやってウェブ集客を攻略していけばいいのかというお話をさせていただくセミナーになっております。でこれに関しては、まあ言うとちょっと私と対面でやっていただく会になるので、まあ会場が大阪の梅田近辺ですので、どうしてもこう近畿圏の方以外はなかなか厳しいんですけども、そういうセミナーをやっておりますので、もしこれからまあコンサルティングを、まあ、コンサルタントとしてなんか活動したいなというふうに考えている方でも OK です。でもうすでにコンサルタントとして独立されたりとか、もう起業して活動されていらっしゃる方で、まだこれからまあちょっとウェブの集客を取り組んでいきたいなという方に向けてやっておりますので、興味があれば一度覗いていただければいいかなと思います。お知らせでした。で、まあ、最後にちょっと、まあ、ここからは私が好き勝手に喋るだけなので、まあ、今日のテーマはもう終わりましたので、まあ、お忙しい方はここで切っていただいてもいいですが、ちょっと雑談みたいなことをお話ししようかなと思ってます。でまたまたアップルのネタなんですけども、iOS 10っていうのがですね、iPhone の7が出たので、その iPhone の7に標準搭載されている、まあ、システムですね、それの iOS 10っていうのが出たので、私はまだ7にはしてませんっていうか、おそらく、まあ、ちょっと前のポッドキャストでもお話ししたと思いますが、 iPhone 7にがっくり来ている人間なので、ちょっと iPhone 7を買おうという予定がありません。で私今使っているのが iPhone 6なので、ちょうど2年縛りっていうんですか、契約が2年で、まあ、一旦こういつでも解約できるみたいな、そういう時期に突入してきているので、次回以降は私大手キャリアのうちの au を今契約してるんですが、ちょっともう月々の通信料の高さにですね、ちょっと困ったなと思っている口で、いわゆる格安 SIM に乗り換えようかなと思ってます。で格安 SIM に乗り換えるにあたって、まあ、iPhone ももう2年使ってるので、これを下取りに出して、次買おうと思ってるのが iPhone の SE という iPhone 5S ですかね、時の形とサイズに戻るやつっていうんですか、ちっちゃいやつに変えようかなと思ってて、でまだそれの時期ではちょっと更新好きがもうちょっと先なので、まあ、購入とか切り替えはしないんですけども、まあ、それに先立ってまあ、ちょっと新しいものがどうしても好きなタイプなので iOS 10にしてみたんですが、ちょっと困ったことが起こりまして、まあ、予想はしてたんですが、やはり不具合が出ました。で、まあ、アプリのいくつかが不具合出たうちの一番困ってるのは、実は電子書籍のリーダーがちょっとうまく動かなくてですね、私電子書籍でもほぼ本とかを買うようなそんなやり方をしてるんですが、まあ昔から楽天を使ってたので、私は Kindle ではなく Amazon の Kindle ではなくて楽天のコボっていうやつを使ってるんですが、そのコボのアプリの文字の大きさが変えられなくなってしまいまして、非常に細かい文字が、で私がタブレットでその電子書籍を見てるもんですから、ものすごくこうでかい面積の画面に細かい字がいっぱい並んでしまいまして、1ページ分読むのにちょっとこう何ていうんですかね、時間もかかるし、どこ読んでるかわからないぐらいこうたくさんの行とたくさんの文字が並んでて非常に困ってます。で今までは文字を大きくして1つのページ1ページに表示される文字の絶対数っていうんですかね、文字の量を少なくする見方をしてたんですが、iOS 10にした途端にですね、それが効かなくなってしまいまして、ちょっと楽天さんなんとかお願いしますねと、今のところはちょっとアップデートとかが出てないというか、最新のバージョンっていうんですかね、その電子書籍のリーダーを最新のバージョンにしても ちょっと文字の大きさが変えられないので困ったなというふうに思っている、まず不具合が出たのとですね、あともう一つ、カレンダーのアプリでライフベアっていうの、ちょっとクマのマークのアイコンのちょっと紺色の可愛らしい、まあ、マークのアプリを使ってたんですが、それがiOS 10にした途端に起動しなくなりましてですね、ちょっと非常にこれも非常に問題が出まして、私はもう基本的に紙で何か管理するっていうことをやめてるので、全てがスマホかタブレットに入ってます。でカレンダーはもうスマホタブレットで共用するライフベアで見てたんですが、そのライフベアが立ち上がらず、かといって大変もうこう悲しいというか、残念なことにですね、どうも iOS 10に標準のカレンダーはいまいち使いにくいということで困ったなということで、ダメ元でですね、一回消して再インストールすると動いたと。でもしかしたらコボの方はやってないんですけども、単純に消して再インストールしたら治るかなというふうに思ってはいるんですが、新しい環境に移行するとどうしてもこういう問題が出ると分かりつつ、それでも新しいものにしてしまう自分のこの性格が、まあ、今回は裏目に出たと、そういうどうでもいいお話でございました。まあちょっと今回は長くなってしまいましたので、もうこれで終わりますが、次回がそろそろダイレクトレスポンスマーケティングの終わりのお話に近づいてきております。で、まあ、終わりに先駆けて、まあ、ダイレクトレスポンスマーケティングがどういうふうに自分で活用していけばいいかわからないというような仕方がいらっしゃったりとか、もう少しピンポイントでここの話を聞きたいなみたいなお話をお持ちとか疑問とか何か質問がおありの方は、随時何かご質問などを受け付けておりますので、よろしかったらまたお聞きいただければいいかなと思っております。まあ、ちょっと今日はね、なってしまいましたので、これで終わりにさせていただきます。また次回をお楽しみにしていただければ幸いです。それでは今日はこれで失礼いたします。